いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これはパウロという伝道者がテサロニケにある教会の信徒へ宛てた手紙の中の一節です。特に今お読みした部分はパウロの多くの手紙の中でもとりわけ有名な言葉です。祈り、喜び、祈り、感謝、美しい前向きな言葉が連なっています。この御言葉が好きだという方も多くおられるのではないでしょうか。ところが美しい言葉とは裏腹に、この手紙が書かれた背景はとても過酷で厳しい状況にあったのです。手紙の宛先の教会があるテサロニケという町はマケドニア州という地域の首都で、ユダヤ人からすれば海を越えた遠い異国の地にあります。しかしパウロはそこで伝道をすることが神様のご計画であると確信して、海を渡りこの地にイエス様の福音を述べ伝えに来たのです。ユダヤ人は世界中の各地に街道を建てて神様を礼拝していましたが、このテサロニケの町にもユダヤ人の街道がありました。また異国の地ですから、そこにはユダヤ人だけでなくギリシア人などの異邦人でありながらも神様を信じて集まっている人たちも多くいたと言われています。それでパウロはテサロニケの町ではそのようなユダヤ人の街道を拠点にしてイエス様の福音を語り始めました。するとその中からイエス様を信じて洗礼を受ける者が出てきたのです。ところがそこにいたユダヤ人たちはそのことを妬ましく思いました。それでわざと暴動を起こし、イエス様を信じた者たちを襲って町の当局者に突き出しました。そしてここはローマ帝国の領地ですから、この人たちはローマ皇帝ではなくてイエスという別の王様がいると言っていると彼らを訴えたのです。こういうことがあってパウロは町にいられなくなり、すぐにテサロニケを離れなければなりませんでした。その後もパウロは何度もテサロニケに行こうとしましたが、それも叶いませんでした。パウロはそうして困難と大きな悲しみを味わいました。また残してきた兄弟姉妹のことが心配でたまらなかったことでしょう。またテサロニケでパウロからイエス様のことを聞き、この方こそ救い主だ、神の御子だと信じた人々もこういうわけで信じてすぐに指導者を失い、周りのユダヤ人からは迫害を受け、町の当局者からは目をつけられという大変な困難を経験しなければならなかったのです。さらには、パウロから聞いた福音がだんだん揺らいできて、イエス様の復活も、また信仰を与えられた自分たちが地上の命を終えた後に与えられる復活も信じられなくなってきた。そんな人たちがいたことも手紙の内容から察せられるのです。でもパウロはまさにそのような中にあって、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと手紙に書いたのです。私たちが普段どんな時に喜んだり感謝したりするかといえば、それは順調にいっているとか、嬉しいことがあったとか、望みが叶ったとか、そういう前向きな状況の時ではないでしょうか。でもパウロはそのような目の前の喜びは一切ない。困難が迫り、不安や恐れがあり、 先のことが見通せない。そんな中にあって、いつも絶えずどんなことにも喜び祈り感謝しなさいと教会の人々に教えているのです。そうであるなら、その喜びや祈りや感謝は私たちの中から出てくるものではないということです。私たちの周りの状況や私たちの嬉しい感情によって生まれる喜びではないのです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。というのは、言い換えるなら、困難な状況や不安定な状況にあったとしても、迫害や挫折を経験しても、悲しみにあっても、苦しみにあっても、あなたたちはいつも喜ぶことができるのだ。絶えず祈ることができるのだ。どんなことにも感謝することができるのだ。そうパウロは教えているのです。そしてその喜びや祈りや感謝をどのような状況にあっても与えてくれるものは、18節にあるこの御言葉が示しています。こうあります。これこそキリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることです。これこそ、つまり、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい、ということは、キリストイエスにおいて与えられることなのです。これがとても大切なことなのです。そして、キリストイエスにおいて、私たちがいつも絶えず、どんなことにも、喜び、祈り、感謝するようになることは、父なる神様が望んでくださっていることなのだと言われているのです。もし喜びや感謝の理由が私たちに起こる出来事や経験や心の動きによるものなら、それは変化したり揺らいだり失われたりするでしょう。でもキリストイエスに私たちの喜びや感謝の根拠があるのなら、神の御子であり、私たちの救い主であるお方から、喜びや感謝をいただけるというのなら、それは決して揺らぐこともなく、失われることなく、永遠に与え続けられるものなのです。では、イエス様において与えられる喜びとは何でしょうか。イエス様が私たちに与えてくださったものとは何だったでしょうか。それはご自分の命でした。あのイエス様の十字架の苦しみと死は私たちに与えられたものでした。そしてそのことが指し示しているのは、イエス様を使わせてくださった天の父なる神様がご自分の御子の命を与えてくださるほどに私たちのことを愛し、重んじ、価値あるものとして見つめてくださっているということです。この愛を知ることこそ、この愛を受け取ることこそ、私たちの喜びです。しかも、神様が愛してくださるのは、私たちが神様に従順だからとか、立派な信仰を持っているからとか、真面目で努力をしているからではありません。私たちは神様の御心に従えないし、神様を信じきることができないし、裏切るし、人も愛さず裁くし、何よりも神様に敵対して、御前から離れ去っていくようなものなのです。 それにもかかわらず神様は私たちを愛してくださる。私たちがどのようなものであっても、神様は救いを与えようと御手を伸ばしてくださり、見捨てないでいてくださり、最後まで愛し抜いてくださいます。そしてそのことは、私たちのためにイエス様が十字架で死なれたという揺らぐことのない事実によって、これ以上ない確かなこととして私たちに示されているのです。また、父なる神様は私たちのために罪の贖いを成し遂げ、十字架で死なれたイエス様を死者の中から復活させてくださいました。復活は決して何かの象徴や幻想などではなく、人たちが証言しているこの人類の歴史の中で起こった確かな出来事です。神様は私たちと同じ誠の人となられ、死んで葬られたイエス様を復活させることによって、やがては地上の命を終えて必ず死んでいく私たちも、神様の御力によって永遠の命をいただくことができる。そして終わりの日にはイエス様の御跡に続いて死者の中から復活させていただくことができる。そのことを確かなこととして保証してくださったのです。こうしてイエス様の救いの御業において表された神様の愛、憐れみ、罪からの救い、永遠の命、復活の約束、限りない恵み、これこそが私たちに与えられている、いつも絶えずどんな時にも永遠に揺らぐことのない、変わることのない、失われることのない喜びなのです。この喜びに生きることこそ神様が私たちに望んでおられることなのです。そしてパウロはこの神様が望んでおられるキリストにある喜びに、私たちがいつも生きていくためにどのように歩めばよいかについて19節以下の勧めを記しています。まず19節には、聖霊の火を消してはいけませんとあります。つまり、いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝する歩みは、聖霊なる神様のお働きによってなされるということです。聖霊なる神様はイエス・キリストの救いの出来事、つまり福音を人々に証言させてくださるお方であり、同時にそれらを人々に聞かせ、一人一人のうちに信仰を呼び起こしてくださるお方です。そしてイエス様の救いを信じた者をイエス様と一つに結び合わせて神の子とし、父なる神よと呼ぶ祈りへと導いてくださるのです。ですから20節には、予言を軽んじてはいけませんとあります。予言とは預かる言葉と書きます。つまり神様から預かった言葉という意味で、神の御言葉、イエス様の救いの出来事を述べ伝える福音、説教のことです。神様の愛や神様の思いや神様の救いの出来事であるイエス様の十字架と復活は、聖霊のお働きのうちに語られる神の言葉、説教においてこそ知らされます。ですから語られる神の言葉こそ、私たちの喜びや感謝の源となるのです。当時のテサロニケの教会はまだできたばかりで、今のように制度で整えられた牧師や長老や執事がいたわけではありません。また イエス様の福音を教え導いてくれたパウロは、ユダヤ人からの迫害が起こってすぐにテサロニケを去らなければならなくなりました。そのような中、信仰を与えられた教会の兄弟姉妹の中でパウロから聞いた神の言葉、福音に基づいてそれを語り伝え、人々を導く者たちがいたのです。それは聖霊のお働きによって支えられ、導かれ、告げられる神の言葉です。また聖霊のお働きなくしては誰もそのような務めを果たすことはできません。ですからパウロは教会の人々に、そのようにして聖霊のもとで語られる神の言葉、福音、説教にしっかり耳を傾け、喜びの源として大切に受け取り、軽んじないようにしなさいと教えているのです。しかしそれだけではありません。続けて21節には、すべてを吟味し良いものを大切にしなさいとあります。パウロが伝えてくれたイエス様の十字架と復活の恵みは、聖霊のお導きの中で教会において語られ、また聞かれていきました。でもその中でなお不安を覚えたり、疑いを抱いたり、信仰が揺らいでくる人がいたのです。また福音とは違う他のことを吹き込み始める人もいたようです。このテサロニケの手紙の4章13節以下には、パウロのこういう文章があります。兄弟たち、眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。それならば神はまた同じようにイエスにあって眠りについた人たちをイエスと共に導き出してくださいます。つまり教会の中で亡くなった人に対して希望を持たない人々のように嘆き悲しむ人がいたのです。イエス様が死者の中から復活したのは、私たちの死の先にも復活が与えられるという約束である、その希望であるということを、まだ受け入れられない人がいたのです。さらにマケドニア州での伝道のことが記されている使徒言行録20章のところでは、パウロが同じマケドニア州のエフェソというところにできた教会の人々にこのように語っているところがあります。私が去った後、残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも挫折を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が三年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。このように弱さによって疑いによってパウロが伝えた正しい福音から離れてしまう人がいる。さらには福音とは違う挫折を唱えて誤った方向へ導こうとする者が教会の中から現れてしまう。教会は常にこのような危機にさらされていたのです。だからパウロはすべてを吟味しなさいと言います。聖霊のお働きを受けて神の言葉が語られるとき、聞く方も聖霊によって正しい福音をしっかりと聞き取り、確かなものとして受け取るように。そして時によっては 本当に神様の御心が語られているかどうか、誤った邪説ではないかどうか、それを聖霊によってしっかりと見分け、惑わされることなく、キリストにおける本当の喜びにとどまり続けていなさい。それがすべてを吟味し、良いものを大切にしなさい。あらゆる悪から遠ざかりなさい、とパウロが教えていることなのです。私たちがキリストの十字架と復活において与えられる本当の喜び、本当の恵みに、いつも絶えずどんなことがあってもとどまり続けるためには、どれだけ聖霊のお働きによって正しく御言葉が語られ続け、また聞かれ続けることが大切か、そのことがよくわかります。福音によって告げられるイエス様の十字架と復活による救いの出来事こそ、御言葉によって語られる神様の愛こそ、私たちの喜びの根拠であり源だからです。だからこそ教会は御言葉の奉仕者をしっかりと立て、その御言葉を守っていくために長老の職を定め、また奉仕の技を整える執事の職を立てるようになりました。すべては主に救われた一人一人が、そして教会全体がキリストイエスにおいて与えられる神様の愛と救いの恵みをしっかりと正しく受け取り、いつも絶えずどんなことにも喜び、祈り、感謝して歩んでいくためなのです。私たちもまた目の前の出来事に動揺し、悲しみに打ちひしがれ、苦しみに心が折れて落ち込み、不安になり、希望を見出せないように思われることがあります。しかし、いつも絶えずどんなことがあっても、私たちにはご自分の御子の命を与えるほどに私たちを愛してくださっている神様がおられます。私たちの苦しみも死も絶望もすべてを味わい、引き受け、どこまでも共にいてくださるイエス様がおられます。そしてイエス様は死者の中から復活し、私たちに罪の許しと永遠の命と終わりの復活の約束を確かなこととして保証までしてくださいました。私たちは聖霊なる神様のお導きの中で、この御言葉、この神様の愛、イエス様の救いを聞き続けることによって、永遠に変わることも揺らぐことも失われることのない誠の喜びに生きていくことができるのです。だからいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。お祈りします。天におられる私たちの父なる神様、皆を賛美いたします。あなたの愛と憐れみと恵みの中に置かれていることが、あなたに作られた私たちの最高の喜びです。あなたに信頼して父よと祈れることは、私たちが神の子とされていることの証明であり、この上ない感謝です。御子イエス様の十字架と復活によって、私たちにこの喜びと祈りと感謝を与えてくださったこと、ありがとうございます。この喜びにいつも絶えずどんなことがあってもとどまることができるように、聖霊なる神様、どうか私たちにいつも御言葉を与え、信仰の歩みを正しく導いてください。 そして一人でも多くの者がこの喜びを知らされて、共にイエス様を礼拝し、賛美し、祈りを捧げるこの群れに加わることができますように。このお祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。